大腱気、体調不良が難病だと言われて、周期的に確実に来る腹痛、発熱、関節の痛みやこわばりに悩み8年間、さまざまな診療所や病院を渡り歩いてきた。それが4年前、難病だと分かり、その時点で最適とされていた治療を受けることになったが、改善せず、治療の過程で原因不明の足の麻痺や上半身の痛み、こわばり、指先までにわたるしびれ、動かしづらさが出現するようになった。はじめは車椅子に乗れば行動できるのではと思っていたが、だんだんと麻痺の影響や毎日ある上半身の耐え難い痛みのせいか、体幹バランスを取るのが難しくなってきた。それでも何とか工夫しながら福祉サービスも利用して、ゆくゆくは B 型就労事業所へ通うことも視野に入れつつ生活に慣れようとしていた矢先の去年の6月、腹痛の憎悪とともに虚血性腸炎の特殊なタイプと言われ、門脈ガス結晶と聞き慣れない病気も分かり、いくつかの内科的治療を終えた後、大腸を左半分摘出し、永久人工肛門を増設する手術が必要となった。もともとあった排便機能は失うが、口から物を食べるという生活は守られると安堵した。1ヶ月半ほど長期入院生活から解放され、家で家族や愛犬、愛猫と過ごし、数ヶ月ぶりの母や父の料理を口にして、それはそれは本当に幸せだった。平日は訪問看護師さんや看護師さん同行の訪問入浴サービスが交互に来てくれるので、体調不良のサポートも迅速で、安心して生活することができた。訪問ヘルパーさんは基本的には家の中で一緒に過ごしてもらい、母が用事で不在になっても食事の介助など私の身の回りのことは全て手伝ってもらえたので、母も時間を気にして慌ただしく用事を済ますことはなかったようです。また明暗に飾られたクリスマスツリーをヘルパーさんに同行してもらい、眺めた光り輝くイルミネーションは、私の潤んだ目にキラキラとより一層輝いて見えた。しかし、幸せな生活は長く続いてくれなかった。11月下旬から体調を崩し、腹痛はいつもより強く、収まる気配がなく、とうとう激痛に耐えきれなくなり、救急搬送され、門脈ガス結晶の再燃と残った右の大腸にも、失った左側と同じく特殊なタイプの腸炎を起こしていることが確実となり、そのまま再入院となった。明確な治療方法はなく、難治性である。今回も手術となれば大腸を全部取ってしまうことになり、望ましくないため強めの痛み止めと高カロリー点滴を持って家に帰ることとなる。当然家に帰ってからも絶食であり、友人と新しくできたカフェへ、家族と外食にというのは当分叶わない夢となる。よくて数年後かには食べられるようになるかもしれないが、悪ければ一生点滴で生きていくこともある。どちらかといえば後者の可能性の方が高い。これからの私は左胸の CV ポートから常時点滴につながっていて、お腹にはストマーのパウチがあり、下には尿カテーテルがある状態での生活となる。加えて安定のしない腹痛の波はどうしても残り、元からあった麻痺や上半身の痛みやしびれ、動かしにくさもそのまま。 障害だけでなく多くの医療的ケアが必要となってしまった。人と接する機会がコロナ禍に関係なく極端に少なくなってしまう。家族や訪問看護師さん、ヘルパーさん、訪問入浴のスタッフさんとは接するが、友人に会いに行くことも簡単にはできない。そう考えたとき、まだ私は30代で急に寂しくなってしまい、このまま世間から遠のき忘れられてしまう言いようのない寂しさを、コロナで思うように面会できない母に聞いてもらった。電話口の向こうで泣くのを必死に悟られないように取り繕う母から、 LINE のビデオ通話で会話ができたらいいねとアドバイスをもらって、このような企画が生まれた。